皆さんこんにちは、行政書士の片桐です。2018年宅建試験に向け音声の講座をお届けしています。今回は法令上の制限の2回目になりました。法令上の制限、その前に権利関係と宅建業法編は全て終わっています。で、時々ね、どういう順番にやったらいいかっていう説明しているんですけれども、新たにですよ、今から新たに宅建の試験始めようっていう方はほとんどいらっしゃらないと思いますけれども、中にはね、試験の申し込みをして、じゃあね、宅建始めようかっていう方も中にはですよ、いてもおかしくないかなと思っているんですが、新たに勉強始めようっていう方は権利関係編からやった方がいいと思っています。というのは、権利関係編って結構ね、いろいろ複雑なんですよ。で、宅建業法編は細かいサイクルでね、同じことを繰り返し出てくるので、点を取りやすいです。学習の成果も目に見えて現れるっていうのは宅建業法編だと思います。短いサイクルでいろんなことが出てくるから。それに比べて権利関係編っていうのはなかなか手間取ると思うんですよね。だけれども、ここどうしてもやらないと、ね、合格点足りないと思うので、ここも手を抜かずにやってほしいところです。残念なことにね、1回で受からなくて2回、3回、4回ね、このくらいになるとまあ大体宅建は受かると思うんだけれども、回数重ねて受験している方は弱いところね、過去問の経験あると思いますので、弱いところをとりあえず補強してください。ではテキスト8ページになります。下の方に地区計画等っていうところがありますね。都市計画区域に、都市計画に定めるところのできる地区計画等は、第12条の4第1項に掲げる地区計画、防災街区整備地区計画など5つがあるということです。それで初めてっていうか、前回のことを忘れていると、地区計画って何って思うでしょ。で、地区計画っていうのは都市計画11種類あるんだけれども、そのうちの一つです。4ページに表がありますね。都市計画区域の整備開発および保全の方針、これが一つ目です。で、並んでて一番最後が地区計画等です。それで地区計画っていうのは都市計画区域に定める。それから9ページになりますけれども、12条の4の第2項ね、地区計画に定められるもの、種類、名称、位置、区域を定めるものとする。これは必ず定めます。それから区域の面積とか他にもあるんだけれども、これは定めてもいいし定めなくてもいい、務めるものとする、だからなくてもいいということです。地区計画等には5種類あるんですけれども、1つ目、地区計画しか過去問出題例はありません。それで地区計画ね、1つ目の地区計画です。地区計画は建築物の建築経緯対公共施設その他の施設の配置等から見て、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい対応を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとします。それで、そこに2つ挙げてありますね。どういうところに定めるか。用途地域が定められている土地の区域。2つ目は、用途地域が定められていない土地の区域のうち、一定の区域、ある条件を満たす区域ということです。それと、用途地域、これ聞いたことあるでしょ？で、前回ね、第1回目にほんのちょっとね、ちょこっと説明しました。この都市計画法をね、一応条文に従って説明しています。で、よくね、深く理解してほしいところとさらっとでいいところっていうのはあるんですけれども、この用途地域ね、用途地域っていう言葉と、それから、テキストで言うと14ページです。 14ページに第一種低層住居専用地域とか商業地域とかそういうとこあるでしょ。でその12種類あるんですけれども、この12種類あるっていうことね、12種類にどういうものがあるっていうことはしっかり覚えてほしいんですよ。で深くね学習してほしいところです。またそこへ行ったら説明します。でその用途地域が定められているところ、それから用途地域が定められていないところのある条件、一定の区域っていうところに地区計画を定めることができるということです。12条の5の条文の下ね、地区計画に必ず定めるものは種類、名称、位置、区域、地区施設、地区整備計画、定めるよう努めるものは区域の面積、当該地区計画の目標、当該区域の整備、開発及び保全に関する方針です。これも なんだこういうもの定めるのかとか思うかもしれないけれども、これもね出題されているんですよ、過去問見るとね。だから一応種類、名称、位置とか、それから努力目標の方だけれども区域の面積とかね、そういうのをざっとでも見ておかないと過去問は間違えちゃうかなっていう感じです。さらにですよ、さらにある条件を満たす地区計画については、再開発等促進区ね、開発整備促進区っていうのを定めることができるんですよ。ここまで覚えられない可能性があるんでね、まあ無理だったら最低限でもないんだけれども、地区計画も今最初からね2回目の講座ずっと説明してる、これも後回しでいいかなというような気もしています。地区計画の過去も見ておくことにしましょう。まず10ページです。2016年16の足の4、地区計画については都市計画に地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積並びに建築物の建蔽率及び容積率の最高限度を定めなければならない。正しいですか誤りですかっていう問題です。これ地区計画に何を定めるかっていうのは、前の9ページね、下の方に条文の下のところで一応見たでしょ。で過去問は余計なものが書いてありますよね。建蔽率、容積率の最高限度、ここが入っているので誤りっていうことになります。ここまで覚えらんないよねと思うんだけれども、なんとなくね建蔽率、容積率はおかしいかなと感じたらね、誤りって判断できるかなと思います。一つ飛ばして2014年15足の1です。都市計画区域については用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には都市計画に地区計画を定めることができる。正しいですか誤りですかっていうことです。これは9ページの上の方に黒い丸でポチポチって出てるのでしょ。用途地域が定められている、それから用途地域が定められていない、だから今見た過去問ね正しいということになります。次は9ページの下の方です。再開発等促進区、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進等を図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発または開発整備を実施すべき区域で、一定の条件に該当する土地の区域に定められます。再開発って聞いたことあると思うけれども、昔ながらのね一戸建てがこうある程度まとまって立っている土地を整理してマンションにして有効利用しようっていうイメージでいてください。それで過去問出題例古いんですけれども、2005年19足の3です。あ、10ページね。再開発等促進区は地区計画について土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進等を図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発または開発整備を実施すべき区域を言う。これ今読んだ文章とほぼ一緒でしょって覚えらんないよねこんなのね。だけれども一応再開発のイメージ通りのことを書いてあるので正しいということになります。次ね、 10ページにまたがっていますけれども、開発整備促進区、特定大規模建築物の整備による商業、その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域で、一定の条件に該当する土地の区域に定められます。これもわかりにくいとは思うんだけれども、特定大規模建築物、ね、括弧内飛ばしましたが、これは劇場店舗の大きな建物、ね。そしたら、二つ目の括弧ね、現に土地の利用状況が著しく変化しつつある第二種住居地域、準住居地域、もしくは工業地域、ね。用途地域が三つだけ特定されてますね。そこに定めることができます。大規模な商業地域だから、用途地域が定められていない、つまりどっか離れているところ、ね、駅から離れた偏僻なところに大規模な商業施設を作ったり、もしくはね、第一種低層住居地域なんてところはダメなんですよ。準住居地域とか、そういうある程度商業地域に近いような用途地域です。で、用途地域細かく説明していないので、その辺のイメージ湧かないと思いますけれども、ある程度ね、限られる、ね。開発整備促進区っていうのは、そういうふうに限られるところに作ることができる、定めることができるでしたね。過去問は、2015年16足の1です。第2種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。これは今見たばっかりだからわかると思いますけれども、第2種住居地域入っていたでしょ？開発整備促進区を定められるところにです。だから今見た設問は正しいということになります。次は10ページ下の方、都市計画基準っていうところを見てください。都市計画って何でしたっけ？大丈夫ですか？4ページの表に11種類都市計画が書いてあります。それの基準なんですけれども、13条ね、都市計画区域について定められる都市計画は、当該都市の特質を考慮して次に掲げるところに従って、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する事項で、当該都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、必要なものを一体的かつ総合的に定めなければならない。この場合においては、当該都市における自然的環境の整備または保全に配慮しなければならない。まあ、かっこいいことが書いてあるっていう条文ですけれどもね。1号は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針はって、これ4ページの表にある1つ目でしょ。それから、13条あちこち省略してありますが、過去問出題で見るとちょっとページまたがって見にくいですけれども、7号ね、地域地区は土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して住居、商業、工業、その他の用途を適正に配分することにより都市機能を維持増進し、かつ住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等適正な都市環境を保持するよう努めること。ここまでは、地域地区ってこういう目的で作られているんだなっていうことなんですよ。住居、商業、工業、それぞれね、区域分けをしようっていうことですよね。で、地域地区って何でしたっけ？大丈夫ですか？ページあちこち飛びますけれども、地域地区っていうのは5ページ、ね、真ん中よりちょっと下にあるでしょ。地域地区とは第8条第1号各号に掲げる地域地区概区を言います。この時に説明したのが地域地区ね。で、地域地区のうち用途地域っていうのは14ページの表に12種類出てるでしょ。で、これが地域地区のね、 一部というか地域地区のうちの用途地域です。でこれ建築基準法のところと関係あるのでまた後で説明します。10ページから11ページにまたがっての第7号ですけれども、続きの文章ね、11ページです。この場合において市街化区域については少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとする。市街化調整区域っていうのは開発しないところでしょ。だから用途地域は原則定めない。市街化区域っていうのは都市として発展させようね、住居を作ろう、それから商業地域を作ろうとかそういうふうに決めておくところだから用途地域、今言ったあの第一種低層住居専用地域とかそういうのを定めようっていうところです。で過去問ね、11ページの2010年16の1、古い方から先見ますが、市街化区域については少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。これ今読んだ7号の後半の文章とそのままでしょ、そっくりね。だから正しいということです。一つ上の2011年16足の3、都市計画区域については区域内のすべての区域において都市計画に用途地域を定めるとともにその他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。用途地域を定める、すべての区域において用途地域を定める。でこれに関しては直接的に言ってないからね、都市計画区域に市街化区域、市街化調整区域、それ以外のね、非線引き都市計画区域があります。で、そこを全部ね、用途地域を定めるというふうに言ってるんだけれども、それはおかしいですよね。定めるところ、定めないところがありました。だから、上の方の過去問ね、2011年16足の3は誤りということです。今の説明で大丈夫ですかね。あの2ページの日本の国土っていうところあるでしょ。で都市計画区域、それから準都市計画区域、それ以外のところっていうふうに分けているわけですよ。で都市計画区域については市街化区域、市街化調整区域っていう線を引いたんだけれども、それ以外にも非線引き都市計画区域っていうのがあります。で市街化区域については用途地域を定めるっていうのが原則だってことですよね。で2011年16足の3後の方で見た問題ね、新しい方の問題だけれども、それについてその2ページのそこのところが分かってないとちょっとね理解不能っていうことになっちゃいます。次は11ページ、都市計画の決定及び変更なんですが、これちょっと過去問出題数少ないのでこれは飛ばすことにします。それで13ページ見てください。用途地域と補助的地域地区ですね。地域地区はたくさんあるんですよ。でここで独立して説明することにします。まず用途地域ね。で用途地域はその13ページの上の方に9条ありますね。第1項、第1種低層住居専用地域は低層住宅に関わる良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。それで第2項は第3項はってそこずっとあるんですけれども、その条文よりもね、次の14ページに12項、ね、用途地域12種類あって、その12種類をまとめておきました。それで今見た第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、ね、で12番目の工業専用地域まであります。でどういうことかっていうと、住居系が7種類、商業系が2種類、工業系が3種類で合わせて12です。でこれなかなかね覚えにくいんだけれども、その赤いね、赤いインクで印刷してあるところを縦にね、 縦に読んで覚えてください。語呂合わせですよ。1212順、それから金賞順高専ね。で、住居地域だけは定定中中住居住居順です。はい、定定中中住居住居順ね。1212順、定定中中住居住居順、金賞順高専ね。近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域です。13ページの過去問見てね。あ、1台じゃないか。それも2003年。じゃあこれ覚えなくていいのかっていうと、それちょっと違うんで、建築基準法をやるときに今言ったこの順番ね、1212準、金賞、準、高専のこの順番で覚えておかないとちょっとね、まずいところがあるんですよ。だから今のこの12種類は今言ったように覚えてください。で、1番目ね、第1種低層住居専用地域っていうのは先ほど読みました9条第1項です。低層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。右へ続けて読みます。で、第2種の場合ね、州として低層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。それでどんな建物ができるかね、建てられるかっていうと、一番右の欄に書いてあるわけです。例えば一番上のね、第一種低層住居専用地域の場合は、低層住宅のための地域で小規模なお店や事務所を兼ねた住宅、小中学校などが建てられます。事務所を兼ねた住宅、事務所はダメっていうことですよね。それから例えばそのずっと下行って、近隣商業地域ね、周りの住民が日用品の買い物などをするための地域で、住宅や店舗の他に小規模の工場も建てられます。住宅店舗は建てられるね。それが主な目的です、この近隣商業地域っていうのはね。で、商業地域だともう完全にね、駅の周りっていうのは商業地域ですよね。銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域で、住宅や小規模の工場も建てられます。それで13ページに戻って、過去問ですけれども、2003年、非常に古い過去問なんですけれどもね、大体のことが分かってればそれは違うっていうのがわかると思うんですけれどもね。第一種住居地域は、低層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するため定める地域であり、第二種住居地域は中高層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するため定める地域であるね。第一種住居地域っていうのは定定中中住居住居のその住居住居のところだからね、低層住宅ね、それから中高層住宅っていうと、1番目2番目それから3番目4番目のことを言ってるようになりますよね。だから違うということなんです。次は13ページ、補助的地域地区ですね。用途地域以外の地域地区を補助的地域地区と言います。で、この地域地区っていうのは5ページでもちょっと扱いました。5ページ真ん中よりやや下の方、地域地区ってあるでしょ。で、地域地区とは第8条第1項各号に掲げる地域地区概区を言います。8条は次の6ページにあるんですけれども、その5ページの下のところね、用途地域以外ね、用途地域は12ありますが、それ以外っていうのは特別用途地区、特定用途制限地区などなどね、その5ページの下の方に書いてあります。で、それがね、どういうものかっていうのは、これから説明するところなんですけれども、15ページの表を見てください。補助的地域地区ね、たくさんあるんですけれども、そのうちのいくつか過去問に出題例があるものだけ取り上げてあります。補助的地域地区、つまり補助っていうのがついてるのは用途地域 12種類あって用途地域を定めてそれに重ねてね保管するような意味でね補助のという意味があるから補助的っていうふうについてるんですよ。そのことを考えて15ページの表を少し見ることにします。まず特別用途地区、それからその次の特定用途制限地区、なんか似てるでしょ。でこの似てるところにね気をつけてほしいんですよ。特別用途地区っていうのは用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため用途地域の指定を補完して定める地区とする。2つ目の特定用途制限地域、用途地域が定められていない土地の区域内においてその良好な環境の形成または保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。建築物等の用途の概要、ただね気をつけてほしいのは1番目は用途地域内でしょ、2つ目は用途地域が定められていない土地、だから決める場所が違うんですよね。特別用途地域っていうのを決める場所と特定用途制限地域っていうのを決める場所っていうのは違います。今見た通りね。はい。それから3つ目4つ目5つ目高層住居高度地区高度利用地区ね、高いっていう字がいていてそれぞれねなんとなく似てるような気もするんだけれども違うんですよ。3つ目の高層住居っていうのはそこに書いてある通りその通りで、あの高層ね、あのいろんな層がある、だから高い階数の多いってことになりますよね。住居と住居以外の用途を適正に配分し利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域または準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法第52条第1項第2項に規定する建築物の容積率が10分の40または10分の50と定められたもののうちにおいて建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。いろいろね数値の規制があるんだけれどもここは第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域または準工業地域ってここにね、ここに定めるっていうことです。まあちょっと考えてみればわかるけれども低層住居地域には定めないよね、高層住居誘導地域だからね。4つ目の高度地区は用途地域内において市街地の環境を維持しまたは土地利用の増進を図るため建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区とする。まあ最低限度を定めることは少ないんだけれども何メートル以下ね、高さは何メートル以下というような定め方をするのが高度地区です。高度、高さの制限があるという地区ね。次の高度利用地区っていうのは用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新等を図るため建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。高度に利用しなさいっていうことです。高さとは違うってことに気をつけてください。過去問見ることにしましょう。15ページです。2016年16足の3、高度利用地区は用途地域内において市街地の環境を維持しまたは土地利用の増進を図るため建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区である。高度利用だからね、高度に利用します。高度地区だったら高さの最高限度または最低限度、高さの範囲を決めるということです。だからこれ 高度地区の説明になってるでしょ。なので誤りということになります。次は一つ飛ばして2014年15、足の2見てください。高度利用地区は市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新等を図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。正しいですか誤りですかなんだけれども、こちらはねちゃんと高度利用地区の説明になっています。なので正しいということですね。ここでちょっと気をつけてほしいのは、用途地域内、ね、用途地域内において定めることができるというふうに書いてあります。でこの補助的地域地区は用途地域内に定めることができるものが多いんですけれども、そうでないもの、ね、特定用途制限地区みたいなものもあるので、ちょっとだけ注意してください。次はね、2013年15、足の2見てください。用途地域の一つである特定用途制限地域は良好な環境の形成または保持のため、当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。正しいですか誤りですかなんだけれども、これもねちょっとね引っかかっちゃう人いるんじゃないかなと思います。で結果言うとね、誤りです。はい、どこに誤りがあるでしょうっていうと、用途地域の一つであるっていうところが誤ってんのね。用途地域っていうのは1212って、あれが用途地域です。工業専用地域まで12種類ね。それ以外は用途地域じゃないからね。で特定用途制限地域は用途地域ではありませんね。気をつけてください。まだまだ過去問あるんですけれども、あの各自でねどこが正しいのか、どこが間違っているのか、それから違うところのね違う地区の説明になってないかとかね、そういうところを注意しながら過去問を見るようにしてください。今回はここまでということにします。